宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。そして、今日のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜隆一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今一瞬戸惑ったんですけど、いつも私が北浜さんのお名前をご紹介しましたっけ、
はい、あ、そうです。どうしたんですかね。
ねえ、忘れちゃいますね。
ちょっと聞き、あの前に戻ってね、先週あたりはちょっと聞いてみなきゃいけないね。
まあでもなんか梅雨のような感じでね、いいお湿りでいきなり話は違いますけれども。
何それ。今日水曜日だよ。
そうですよ。
そうですよ。
今日はな、言いたくないんですよ、あれを。
なんで、なんで今日言わなきゃ意味。
なんか会話がどんどん離れていくような感じがして。
そのことは42円高してるじゃないですか、株が上がる水曜日。
じゃあご要望なんで、株が上がる水曜日ですね。
確か先週もさ、
はい、
番組中は上がってなかったと思うんですけど。
そうですね。
5番上がりませんでした。5
番上がりました。
ほら、株が上がる水曜日になってるでしょ。だから今週もそうなんですよ。
そうですか。
はい。
まあ前日の段階42円60銭高、15,037円40銭
ね、1万5000円を回復しましたですからね。喜ばなきゃいけませんよ。
1万5000円で、まあ、昨日は本当に、ね、129円安ですか。
昨日はね、ちょっと下げすぎだよね。米国市場だってね、堅調だったのに変わらずですね、東京市場だけが下げたっていう感じでしたもんね。
それで今日はその、昨日の129円、まあ、130円を、まあ、取り返すために
3分の 1,
分の1 42円60銭高となっていますね。値上がり銘柄数1158、63% が高いと。値下がりが497、こちら 27% ですね、
はい。
で、大中小という規模別で指数見ていきますと、大型株がプラス 6.66 ポイント、中型がプラス 6.24、小型がプラス 9.97、
うん、小型の動きですね。
小型の動きですね。
そうですね。
それでまあ大型、中型、小型と規模別で見て上がってきてるんですけれども、
はい、
これだけ上げてればですね、日経平均のようにもうちょっとこう、なんですか、影響が出てもいいと思うんですけれども、そうでもないですからね。
寄与
度の大きいところは変われてないんですよね。
ちょっと下がってんじゃないですかね。あんまり芳しく、ああ、ソフトバンク上がって
る。ソフトバンク上がってるんですよね。
ファーストリテイリングどうですか。ファーストリテイリングはちょっと軟調ですもんね。
5% 値上げを発表しましたからね。
65円安ですから、上がってきませんですからね。
はい。で、トピックスの方が 6.42 というところですね。
はい。まあ、あれですよね、指標的にはこう目先高値圏という見方が結構多いわけですよね。1万5000円台回復しましたですからね、はい。で、これまで2月以降1万5000円台は2回こう回復してるんですけども、こうキープできたのがね、
はい、
2日から4日ですかね、ですから
2日ですか、キープできた日にちか、
そうそうそう、
日にちですか、
2日とかね、4日なんですよ。で、今回はね、5日ね、キープしたんですよ。
ああ、そうですね。
ね。
月曜まで。
そうそう。5日でも限界だろうというふうに、ちょっと見ちゃうんですよ、結局ね。
うんうんうん、
ですから、まあ、限界かどうかはね、これから問われるところですけども、
うん、
まあ、昨日だからそれで売られてしまったということはありますからね。
はい。まあ、1万5000円。限界かどうかは分からないですけどもね。
いやそれじゃ限界じゃ困ります
よね。困りますよね。
そうですよ。
結構みんな望みが小さいですよね。
いやー、やっぱりね、これまでね、そう、だって、2回、1万5000円台乗ったけれども、はいはいはい、続かなかったっていうのがやっぱ頭にありますからね。
頭にありますね。
どうしたってね、短期筋の人だったらね、
うん、
売りを出してきますからね。
はい。でもその時と外部環境、まあ、ファンダメンタルズから見ればですね、いろんな問題が片付いてきているように見えますよね。
おっしゃる通りです。
まあ、なんでいかねえのかって。
いやいや、そういうふうにはさ、考えないって、チャートだけで見ていらっしゃるところで非常に多いですからね、北投資家なんかもね、
うんうんうん、
そのバックグラウンドはあんまり考えないっていうのが今の傾向ですから、
うん、
ですから、それがね、やっぱり今回もね、
うん、
意識されてるということになりますよね。
うん、
もう三度目の正直だと私は思うんですけどね。
うん、
3度目の正直でね、これからね、5500とかね、
はい、
1万6000とかね、
はい、
そういう方向に行くんだと見てるんですけども、
うん、
やはりチャートで見ると、さっき言いましたようにね、 目先高値圏という判断になりますもんね、うん。
まあ、チャートが未来を予想するのか、あるいはこれまでの
収益がチャートは未来をそうですね試算はしますけど、まあ、予測はできませんよね、うん、正直言います
ね。ただ過去に関してはいろんなことがそこから見えてきますよね。
過去はね何だって見えるんだよ。
そうさ、例えば ね、うん、そのチャートが上がってきて天井圏にあるという判断 を、はいはい、をする可能性もありますよね。今おっしゃってみんながそうだと思うんですけど、それはなぜそうなってるかっていうと、
過去そういう
ニューヨークなんかひょっとしたらもう目いっぱい伸びてるんじゃないですか、このところこう動きすぎて。
だからあの常識で言うとさ、ニューヨークはさどう考えたってこれ以上伸びないってみんな思ってるんです
よ。となってきたらですね、伸びないから落ちる、落ちれば日本株ダメだ、だからああ限界だってむしろ逆につけないんじゃないですか、です結論を。
まあ、そういうふうに一般的にはそう見れるかもしれませんけど、そこにちょっとね勘違いがあるんですね、うん。ニューヨークがね下がってもですね、東京市場が下がると限らないですよ、これからはね。
あ、そのお告げ僕はもう覚えましたよ。
いやいや、そうですよ。その心はね、はい、為替次第ですからね。ニューヨーク市場が下げて、為替がドル高となるんだったらね、別に構わないですよね、うん、東京市にとっては。
うんうんうん、
ですから、まあ、暴落しちゃまた話は別ですけど、はい、そこそこ下がる分にはね、これ以上上がらなくてもね、うん、要するにドルが上がりさえすればね、まあ、構わないって言っちゃ語弊がありますけど、うん、まあ、それほどね心配することはないんですね、
うん。ええ、でも例えばニューヨーク市場株式が下げてですね、
はいはい、
じゃあ通貨が買われるかっていう可能性は、バーンと下げればカッとこう逃げるためにね、その動くっていうことはあるんですけど、ありえますか。
ありえますよ。だって東京市場見てくださいよ、はい、株はガンガン下げてるのに、うん、円だけはさ、うんうん、どんどん上がってきたじゃないですか。
それありますね。ね、
ほら、それと同じようなことがね、うん、ニューヨークで起こってもおかしくはないんですよね。
でもいわゆる通貨の立場が違うじゃないですか。
欧州だってそういうことになってますよね。
欧州とアメリカはですね、国際通貨ですから、日本なんか端っこの端っこですよね。端っこそこまでいかないですけども
。円はどうでもいいんですよ、ドルがどうなるかですから、うんうんうん、ドルが下がらなきゃいいわけですね。うん、はい。
でもまあ、となってきて、まあ、ニューヨークは万が一ダメでも、でね、ニューヨークに関しては、はい、これはちょっと、はいはい、海外アメリカのちょっと、新聞見てましてね、
はいはい、
そこに
福井さん英語読めるからな、いやいや、そういうこと
80年
さりげなく言ってるな、
86% ぐらいの人が、はい、結構怖いんですよ、クラッシュが来るって言ってるんですから。
クラッシュね、
クラッシュ、
うん、クラッシュはあまり
ここまで来たらもう終わりだっていうね、バフェットさんもねそちらに組みしてるらしいんですよ、
は
い、
ああそうなの、
うん、
うーん、まあね、
それでも日本株が耐えられる力ありますよね、北山さん。
ありますよ、それは。
ちょっと待って、
向こうがね、本当さっき言いましたように、うん、ドルも崩れればまずいですよ、ドルが崩れなければ大丈夫ですよね、
うんうんうん、はい、そういう環境にあってニューヨークもですね、はい、昨日は上がったのか上がらないのか最高値更新なんですけど、
いやいや、それはもう最高値更新ですよ、S&P は違ったか、
違いますね、
はいはい、
違います、2ドルだって3ドルですが、なんか、
はいはいはい、そうしたね、
なんだこれはって感じのね、
いやいや、おっしゃる通りですけどね、うん、まあですけど、そう言いながらずっと上がり続けてるんですよね。
まあそうですね、
うん、もう休みなく、まあ、時々だから時々下がるってまた復活するんじゃないでしょうか。アメリカ経済が
数年間4年間5年間ですか、上がってるわけですよね。
うん、そうそうそうそう、
ちょっと上がりすぎじゃないですか、
福井さん、はい、アメリカ経済が大繁栄に向かおうとしたらどうします
買いますよ。
今まで大繁栄は言ってないですよ、
うんうん、
大繁栄じゃないからね、うん、株はピークはさ大繁栄のところでピークを打つんですからね。
そうですよね、
そうですよ、まあ、そこそこいいということですよ今、
うん、
結構いいということも言えますけど、うん、米国経済そのものがね、だから大失速っていうのはちょっと考えられないですよ。大繁栄に向かうかもしれないじゃないですか。
その可能性はありますよね、
そうですよ、うん、
ただ問題はその大繁栄、本当にテーパリングって言ってね、
はいはい、
要するに量的な金融緩和から出て、
はい、
あるいは出るような動きを見せて、実際にもう100億ドルずつこう超えててってるわけですよね。
そうですね、そうですね、
持つんですかね本当に。いや、今までは病院にこういろいろ注射を上げてですね、
うんうんうん、
こう元気っていうんですかね、
はいはいはいはい、
保ってこさせたわけですよね、
はい、そうですよね。
それでその注射やめちゃって、ガクッていかれる恐れはないですかね、先生。
福井さん、
はい、
ね、病院に行ってさ、で、なんていうの、病気してた人が、はい、結構世の中にいっぱいいらっしゃる
ん
ですよ。それで入院生活を送ってて、注射打ったりいろいろしてね、それで最初は流動食食べたりなんかしてね、うん、でちょっと病院の廊下をちょっと歩いてみてくださいって言ってね、はいはい、歩けますねって言ってさ、うん、2、3時したらさ、うん、ちょっともう病院の外をちょっと散歩しましょうよって言うでしょ、
はい、
1ヶ月後にはさ、うん、ホロルマラソンに出てるかもしれないじゃないですか。
あまり皆さん 無理しないでください。
言い過ぎとしてもね。ちょっとね、ジョッキングぐらいできるでしょ、ほら。
うん。いや、それはね、はい、例えば、ご自身の問題だったら自分で感じたりとかね、お医者さんもそう言ったりとかね。
はいはい。
で、人々はまだ疑ってる部分がありますよ、アメリカ経済というね、アメリカをね。
それがいいんですよ、はい、それがいい。
そこで稼ぐわけですね。
そういうことですよ。だって、雇用統計を、うん、だってですよ、
はい、
今21万人増ですからね、うんうん、ですから、あれがもっと30万人増とかね、うん、なってくる可能性があるわけですよ。
可能性としてはありますよね。
そうですよ。まだ21万人以上は大したことはないんですよ。
だって潜在失業率は全然変わってないわけですからね。
そういうことですよね、うん。それはもっと改善されていったり、うん、しますので、うん、まあね、確かに目先のさ、史上最高値更新の、はい、続くっていうのはね、うん、まあ気持ちが悪いと、
うん、
我々が見ますとですよ、うん、そうなるんですけど、うん、まあね、そうやって、ね、退院したら、ジョギングもできるようになるということですよ。
うん、
そうですね。それで、マラソンにも出られるようになると。うん、で1位じゃなくたって構わないんだからね、うん、
でも今おそらく北村さんのお腹の中では頭の中ではですね、
はい、
別にニューヨークがどうなるのか全体の日本のそばがどうなるのか、
ああそう
個別銘柄で稼げばいいんだ、そうでしょ、
おっしゃる通りですね、おっしゃる通り、
どうなっても結構強い銘柄とあるはずですよね、
あるじゃないですか、
はい、そうです、
あったじゃないですか、
あります、じゃあそれの証明いきましょうか
あ、そうなの、
そう、
もうそんな、
いやいや、もうその時間いつもだから、はいはいはいはい、ちょっと取っちゃうんでね、
はいはい、
あんまりここに来てその全体相場で先行きだってちょっといわゆる日経平均が難しい感じはありますよね。
まあね、確かにね。うん、
だそういう全体を、森を見るのも大事だけど、やっぱり森が良くなかったら木を見ておこうっていう話もありますよね。
そういうことですね。
うん、まあ森も今後大きくなるんでしょうけどね。
はい、そうですね、うん。と思います。
はい。いつもこの話が非常に長いんでですね、
はい、
時間を食ってしまうんですが、今日はなるべくスムーズに、
はい、コンパクトにね。
はい。で、ここからのコーナーは、北浜さんの、毎週毎週挙げていただいた注目銘柄なんですね。
はいはい。
チェックさせていただこうと。
はいはい。
ね。
はい。
ということで、
行きましょう。
先週の銘柄からいきます。
先週は何だっけ？
先週がですね、アシックス6月4日、7936です。
7936ね。
はい。
7936。
アシックスです。アシックスが、これは6月の4日ですから、5日のですね、寄り付けの値段、2252円でした。それが、月曜日に2335円まで来てますね。で、今日は2336円ですよ。
福井さん。
はい。
これ何だと思う、これ。
何ですか。
新高値ですよ。
ねえ。そうですね。書いてあるんですか。無視したんですけどね。
新高値ですよ、これ。
そうですね。
ねえ。アメリカ株よりいいじゃん。
ねえ。
そうですよ。ニューヨークダウが何だっていうの？
いや、すいません。私、ニューヨークを代表してって大丈夫ですけど。でこれね、アシックストレッキングシューズってやつね。
そうそうそう。それは福井さんが強かったよね。
なんか
8月10日
アシックスは高いんで入ってないですけど。
高いのこれ。
そうですよ。
あ、そうか。
それでね、
はい、
やっぱり日本人の足型に合ってんでしょうか。
いいねそれね。
トレーニングシューズなんかも非常にね、いいらしい。高い。
私なんかの足だとさ、なんか扁平足気味でさ、
うん、
前の方がなんか広がっちゃってるよな。足がね、うん、そういうのに合わせてくれるとありがたいよね。
そういう感じのやつが結構多いんですよ、アシックス。
うん、だから、うん、日本人がみんなそうだって言わないけど、スマートな足の人多いけどさ、ベタ足っぽい
です。でもバタッとこう足が先の方が広がってると、うん、なんとなく大地を踏みしめてる感じがあっていいですよね。
ああ、
うん、
あれですよ、株がだからね、
はい、
ほら8月11日が、うん、山の記念日になると、いうことがね、
15年からでしたっけね。
え
16年からでしたっ
け。そうそうそうそう、そうですよ、
うん、
だそれを考えるとね、
うん、
結構いい動きになってるんですよね。
うん、
ね、驚いたことにね、はい、ほら ABC マート、
ね、
秋口に大体こう私取り上げるじゃないですか、
うん、
それもね上がって靴だね、靴に来てますよ。
靴に来てますか。
ええ、
そういえば今年の夏はどうなんですかね。冷夏の予想が、はい、エルニーニョで冷夏の予想があるって言うんですけどね。
ね、
はい、
いいですか。
はい、
3ヶ月予想、エルニーニョが来る、エルニーニョが来るって、ものすごく気象庁はね、うん、地震あるような予測なんですけど、はいはい、3ヶ月予想を見たらさ、うん、冷夏っていうのは言ってないよ、どこにも。通年。
6、7、8、ちょうど3ヶ月だったら、ね。
通年予想よりね、
うん、
なんていうわけ、平年とちょっと暑くなるとかね、
うんうんうん、
それぐらいであって、うん、東北地方がちょっと、なんていうか少しね下がることもあり得るっていうわけであってね、冷夏って言葉どこにも使ってないけど、
うん、
ほら福井さん、
いやどこにもって私の読んでる新聞で書いてありました。
いやいや、さ、エルニーニョってきたら、レイカもあり得るっていう話でしょ。ところが、現実の気象庁の予測、3ヶ月予測を私見ましたけれども、レイカって言葉が出てこないな。
なるほど。
エルニーニョは来ますよって言ってますよね。だからエルニーニョが来るから必ずレイカになると限らないっていう、むしろその西日本とか暑くなりそうだってことを予測だったんですよ。
なるほど、はい、だからその話が来たのは靴からね、
はい、
で靴なんか別に夏だったら暑くなったらサンダルでいいじゃねえかと思ってね、なんでそのエビシマとかと思ってたんですよ。
エビシマとなんかなんとかサンダルって売れて
る、サンダルも売れてるんですか。
ああいうの売れてるんで、
夏向けのやつ
か。そう
か、
かっこいいサンダルがあるんで、
ああ、
まあいずれにしても、はい、アシックス新高値、
新高値ですね。
アシックスの株を買ってたから、
ごめんなさい。
そうですね、この何年間かアシックスの株を買った人は、みんな儲かってんだ
よ。ねえ、これはねいいですよね。
鬼塚タイガーだよ。
鬼塚タイガーですよ。
そうですよ、アシックスブランドはだって国内よりさ、海外でいいぐらいで、アシックスの、お、これ
なんですか、
チャート見てくださいこれ、はい、これ週足チャート、
すごいですね。
年足見てみましょう、あ、月足見てみましょうか。
これが3月の4月の頭ぐらいから急にこう反転してきてるんですよね。
でもその、12年の7月からあるんだけど、2年前から
本当に綺麗な
2年前からあるでしょ、
あ、これ伸ばすとあ
れですね、これはもう10年ぐらいになると、もう08年の476円から、ずっと上がって、まだ10倍になってないね、これね、2000いくらですか、じっくりじっくりとこう回ってきてるってことになるじゃないですか、いいですよね、
まあ、健康志向っていうのがあってね、いろんな方がスポーツやなんかね、
そうですよ、
される方もいるし、
そうですよ、
厳しいあれじゃなくても散歩とかね、で日本人の足に合うと
アシックスですよね、はい、
ということでアシックスですね、はい、じゃあその前の週に行きます。
はいはい、
その前の週が5月28日になりますけれども、
はい、
カシオ計算機、
あ、
カシオですね、6952です。
6952ね、
はい、
はい、
これが5月の28ですから29日の寄り付きが1367円、
29日ね、
はい、1367円、
はい、
その日にもうすでに1400円までいっちゃってるんですよね、高
い、ああ行きましたね、行きましたね、
これも強いですよ。で今日が1465円、まあ8円安なんですけれども、
昨日だって新高値だからね。
そうですね、昨日が1473円、で途中で1492円がありましたからね。
ほら、いいじゃないですか。
いいですね。
ねえ、
なんか先ほど日経平均が全体相場に関わらずに強いものって、やっぱり全体相場が強くなると、こういうのも強くなんでしょうか。
いや、昨日だって全体相場が良かった
から、ね、良かったですね。
これ強いじゃないですか。
まあ昨日は11円安、その前は34円高でした
から
ね。
いいですか、
はい、
新高値をつけたんですよ昨日。だからどうしても売る人がいるんですよ、新高値つけるともうダメだなとか、下浜がのうちで、電子辞書使ってるからだったって、ね、カシオそんな株が上がるわけがないって、だって思うでしょ。
思いますね、
私も
思いますねって。いや、思いません。
思うでしょ。それが間違いのもとでさ。
間違いのもと、やっぱり俺信用者がダメだってことでしょうか。
いや、私も電子辞書、カシオの電子辞書を使ってる。
それが
歌手の時計がいいらしいよ。
時計もですか、
うん、あ、
歌手の時計いいですよ、
ね、
あの電波時計とか、
電波時計って狂わないんだってね。
狂わないですよ。
本当かよね。
本当ですよ、一秒も狂わない。
なんでかね、
あとどんどんどんどん、
放送局は、放送局がみんな電波時計使うわけで、
ね、どうなんでしょう、
時間がだって狂っていけないじゃないですか。
まあ1秒や2秒や3秒ぐらい大したことないですよ。
あ、そうなの。
20秒ぐらいまで許せんじゃないでしょ
うか。福井さんはね、他のスタッフは全部許せない。
いや、今ね、もうワールドカップ始まるブラジルとかいろんな国、
あ、
時間なんか気にしないでしょ
う
かね。
あ、そりゃそうだな、ね。まあ私、鹿児島だから、鹿児島時間ってあるからね。そ
う
そ
う、だから、はい、先ほどのね、この北俣の銘柄見てると、じわじわじわじわこう上がってくるんじゃないですか。
上がりますよね。
一生懸命になってね、
はい、
デイトレとか、秒トレとかなんかやってる必要ないんだから、時間なんか気
にし
ない
と。それはもう天才に任せとく。
うん。
ね、我々は天才の真似をしちゃいけませんですね。今、したい人はしてもいいけど、
うん、
天才とさ、ね、はい、普通才とはさ、違うんだよ。
天才の真似だから、天才とそもそも顔が違いますからね。天才って顔してるんですよ。
あ、そうなの？
どういう顔かよくわからないですけど。
あ、本田選手なんかやっぱりそれらしい
顔してる。ね、それらしい顔してますよね。
そうだよね。
ね、
中田もそうだったね。
うん、
そういえばね。
でも本田選手なんかいろいろ各種メディアで取り上げたら、本当努力した、ね、人ですよね。
いや、そりゃそうですよ。
立派だな。
そりゃそうですよ。
ただただ、上手くなりたい、ポンなんて上手くなれないもんですね。
いや、いずれにしてもね、はい、あのこんな風に ねよく上がってくれてますよね。
そうですね、その前がですね、はい、京和電業6853、5月21日です。5月の21日ですね。寄り付けが550円。これもやっぱじわじわじわじわ来てですね、はい、今日が592円606円があってね。ところが、昨日は630円までいってますから、ね、
昨日新高値じゃないですか。新高値ですよ、ね、福井さん。
僕人が悪いんで、はい、もう人を喜ばせないかとかずっと新高値無視して、何で自分で言うんですか。
いや新高値ここに書いてあるんだから。
そうです、僕だって書いてありますよ。ちゃんとになるべくそれをもう見ないようにしたんだけど、
ね、書いてるんですよこれがまたね。
いやだからこの番組ね、まあ、はい、あの推奨とかそんなんじゃない、本当にただ注目してるだけなんですけども、
そうですね、
それに乗ってる方がね、万が一最終的にご自身の判断ですよ、いや北浜さんはいいこと言うから、この京和電業もひょっとしたら上がるんじゃねえかな、よしって自分で調べてね、京和電業を買った人がいたとすれば、これ550円が630円ですからね。130円ですよ。
本当はそうですけど、北浜に行ってることは信じられないって結構
80円だな、
多いよね、はい、
よくないですよね。
さっきの自宅でどうのこうのね、使ってるからどうかとか、
そうそう、
そうそうって言ったな。
あれ、これ京和電業は、はい、何でしたっけ、理由は何としてあげましたっけ、北間さんは。
京和電業もいろいろありですよ、とにかく、うん、あのあれですもん、自動車のね、
自動車のね、
衝突のね、うん、測定装置ですよ、う
ん、ねえ、
そうですよ、
今
でこれがなきゃさ、
うん、ね、自動運転なんかできなくなる
って、そうそうそう、ね、自動運転するために、自動運転だってぶつかることもあり得るわけだから、
うん、
そうですよ、
これ大事なあれですよね、今いろんなところがそれに向けて開発してんでね、だからあの自動運転、本当の自動運転ってのはどうなるか分かんないんですけれども、
はい、
運転が楽になったらなんかそれお年寄りなんかもね、
いや僕もね、
車がないと困る人、
本当にね、もうあの僕は事故を起こしてさ、
は
あの免許を返済しちゃったんだけど、返さなきゃよかったなと思うよね。
あ、それ剥奪されたんじゃなくて。
いやそしたらさ、寝てても運転できたかもしれないよね、惜しいことしちゃったよ。
そういう時に運転免許ってどうなんですかね。
いやいや、だってもうぶつからないのがいいじゃないですか。
じゃあ運転免許入れなくなるんですかね。
どうなんだろうね、まあそんなことはありえないけどね。
なんかあの第三の矢の一つとして入れてもらえるね。運転免許入れなくても勝手にも車乗ってくれ
る。すごいことになるね。
ねえ、ちょっとおっかなくはありますよね。
そりゃそうですよ、そりゃそうですよ、どう考えたって。
まあそれで来てる、みんな今回は全部大当たりですね。
いやね、
はい、あの
気軽、いや、
これあの、はい、実は、はい、忘れてました、
はい、
時間に余裕を持たせたら何しようかと思っていたんですけれども、
はい、
明日が北浜さんの DVD と CD の初並びなんですよ。
あ、この前ね、
そう、
あの撮影しましたもんね。
そうそう、そのためにちょっと時間をですね、
はい、
早めに終わらせて、その時間を余裕を持って開けようと思ってたんですけど、
はいはい、
ついつい気に乗ってしまって忘れてしまいました。
あららら、
これからいきます、
はい、
いつもですね、発売日にはですね、あの明日発売なんですけれども、
はいはい、
まずタイトルの方がですね、
はい、
アベノミクスがどうなろうが、全体相場がこけようが、自分の銘柄が上がれば全て OK。 そして、その DVD CD の本当のタイトル、向かい風を上昇の糧にする急上昇期待、ジェット急上昇株を飛び立つ前にゲットしろって。飛び立つ前ですよ、
飛び立つ前ね、
はい、飛び立っちゃったらもう飛行機の乗れないですからね。
滑走路に
いる
ね、
滑走路でいる時にゲットしてガーッといって、一番上で売ってもいいと。
なるほど、
そういうあれで明日発売、DVD のが8640円、送料500円、CD のが7560円、こちらの方も送料500円なんですけれども、いつもこの発売日の前日にはですね、これまでの成果をちょっとチェックしてみようということで、今回3月号、3月のこれが13日発売ですね、
はあ、
それの内容をチェックしていきます。まずですね、1969の高砂熱学、
はいはい、
これは3月の14日1010円だったんですけども、6月の直近までは1134円ぐらいの切りですね。ずっと上げ続けてるよこれ。
おお、いいですね。
あと IT ホールディングス、これはあれですね、
はい、
3626ですか、 IT ホールディングス、これが1745円から、またやはりその3月からですね、
はい、
直近まで、1814円にまでまでですね、これね、
はい、
あの悪い時にも3ヶ月でも悪かったですよね、
はい、
ずっとね、今の銘柄なんていうのはね、右肩上がりなんですよ。
ああ、いいですね。
でそれだけじゃなくて、例えば伊藤忠テクノソリューションズ、
はいはい、
これはですね、これは直近であれだな、4510円3月の14日、これが4月の4日に4645円、その後がこう横ばいになってますけどね、
はいはい、
あとですね、 ETF なんですけど、はい、アイシェアズ、アメリカンリードですね。
はいはいはい、はい。
それが7030円が、直近までずっと上げてきまして、7560円。
はい、ああ、いい動きですね。
やっぱりアメリカの景気が良くなりますね。
アメリカの株はね、うん、上がり続けてるわけで、それも上がりますよね。
で、それ以外にはですね、例えば、高須さんが言ったキャノン。
はいはい。
これが3024円だったね、3月の14日。はい。これは直近まで3380円で、こうずやっぱり右肩ずっとですからね。
じじじとね、上がり続けて、堅調ですね。
それで、あとはですね、パナソニックなんかもあります。はい、それは1219円が4月の2日、1240円。
ああ、まず、
まあ、直近はちょっとね、1100円台、はい、1200円台ですか。
はい。
というところですね。あと、そうですね、武田。これも、はい、これは良くないんですよ。
はい。
4月の14日、4800円が、ごめんなさい、3月14日ですね。3月19日、4960円まで行ってるんですけどね。それでうまく、あれすればよかったんですが、直近では4737円。ちょっと、その、4月、3月の
14日。武田はやっぱりちょっと苦しいね。
ますね。
苦しいですね。
うん、でも、これを除けば、全問、プラ、正解ですよ。
まあ、除けばだから、除かないと全問じゃないよね。
のぞいてですね、ただそうですね。理論的にはのぞけますよ、本当はダメですよ。
竹田がいけない。
都合のいいことはね。
竹田がいけないです
よ。やっぱり、北浜さん偉いな。自分でその、自分の、欠点を、欠点を。
いや。
竹田の欠点を。
竹田ね。はい。
でも、それ以外の銘柄は全部、今お伝えしたように、ずっとそこから上がって続けてる銘柄とかね。高くいった銘柄とかありますんで、今回の、6月号、5月、6月号ではね、ぜひそういう銘柄、8銘柄ね。
まあ、嬉しい結果ですよね。
ねえ。で、この6月号でも8銘柄選んでいただいてまして、それ以外にも、8銘柄以外にもいろいろ参考銘柄みたいなのをね、
そうです、
上げていただいて。
やりましたね。
ですから CD の中、ちょっとね、CD 前半と後半にこう分けてるんですけれども、はい、今回はちょっと分けれなかったですね。トラックっていうものを。
はい。
話が続いてるんで。
ああ、そうでしたかね。
はい。その前半の話も非常に良かったですよね。
はいはい。
銘柄もいろいろ参考で、こういうものとかそういうのを上げていただいてね。
はい。
ぜひ、今回の北山さんの DVD。
今回意外な材料を入れきましたからね。
意外ですよね。
そうですね。
うん、
はい。
意外な材料ですね。
参考にしていただきたいですよ、
ね。ぜひ参考にしていた。ここに控えたんですけどね。
はい。
これ今言うと売れなくなっちゃうから。
あ？
売れ。
売れる売れないの問題じゃないでしょう。福井さん。
あ、そうですね。
はい。
やっぱり人々の資産が拡大、
急拡大。そうです。そういうことです。
これに資することができるとすれば。
そうですね。ね、
これに勝る幸せはない。
はい。さようでございます。
ということで、北川さんの、DVD、CD、明日発売です。もう一度価格の方を申し上げます。DVD の方は8640円、プラス送料500円。CD の方、価格7560円、プラス送料500円。お求めの電話番号、東京 03-3595-4730。東京 03-3595-4730 です。ぜひお早めに、お求めください。作りの数に制限がありますんで。
あ、そう。
再現なく何百万本も何千万本も作れませんので。早めに、お申し込みいただければ、お手元に届く、余裕を持ってね。
はい。
亡くなる前に届く可能性がございます。はい。ということで、次のコーナーに行きます。あ、次のコーナー行かないで、今日の銘柄だ。
今日の銘柄？
そう。
M3 ですね。
あ、M3 と言いますと、M3 は
2413
ですね。1637円。
そうだったですかね。
9円高ですね。
あ、9円高ですね。これは
医療関連って言っていいんです
かね。そう、ソニーのね、まあ、孫会社というか、うん、そんな感じですけども、はい、医療、医薬品情報のね、うん、こう、提供サイトを運営してるわけですけども、はい、非常にこれ、業績も順調以上な感じなんですよね。はい、で、国内もそうですし、うん、韓国やね、うん、アメリカやイギリスなんかでですね、はい、非常にこう拡大がずっと続いてるんですよね。それとね、他の株も言えるんですけども、
はい、
今週末ね、会社情報と指揮法の発売がありますよね。はい、それをやっぱり見越してね、我々は今やってた方がいいと思うんですよね。
なるほど、それでいいことが書かれると、
いいことをね、書いてある可能性が非常に高いですよね。うんうん、そういう銘柄は他にもありますけどね、はい、それをやっぱり想定してやりますとね、うん、今あたりの今日あたりも、まあどちらかというと、それほどね、ガッと上がってるわけないですから、
うん、
こういう難聴のところでね、うん、拾っときたいということですよね。
なるほど。それをどう書かれるか、まだね、誰もわかんないですけれども、先回りして。
もう、 いいって書いてあるに違いないと。
すごいですね。やっぱり自分が計算機を持ってるからとか、自分が椅子に座ってるからとか、自分が時計を持ってるからとか、そういうどうでもいいことから選んできてるわけじゃないんですね。
いやもちろんですね。時にはいいところもないとね、申し訳ないですからね。
でも、はい、じゃあ出てからでもいいじゃないですかって言ったら、もう買われてる可能性あるん
ですね。そうですね。これは小型株ですから、そこすぐね買ってくるということはありますから、うんうんうん、まあちょっとこう数日前に戻り高値をつけた、はい、昨日おとついですか、うんうん、9日の日にこれ戻り高値をつけて、これだと1650円ですか、54円前つけてますけどね、うんうん、でそこから少しこう下がってるわけですからね、押してますからね、うん、そこのところをね、うん、まあ 4,50 円の幅ですけど、うん、ちょっとね、うん、そこのところでここで拾っておきたいと、うん、いうことですよね。
こういうのいろいろ薬の情報とかそういうのは大事になる混合診療なんていうのはね、その解禁されるとするならば、
おっしゃる通りですね。
結構いいかもしれませんよね。
いや本当ですよ ね, ね、
なんか一般的には医療価格等々が高くなって、むしろ保険の使える範囲が狭まって、苦しむっていうか大変になるかと思って、
あれは使いたくなきゃ使わなくていいんだからね、混合診療のところの、その
そうです、ね、
医療
いやむしろだから保険が効いてないところはね、保険が効いてるやつが向こうに移されるっていうことですね。
あそれもありますよね、
うん、そうすると負担が高くなりますんでね、はい、大変な方もいると思うんで、どういうものなのか、ちょっとあれなんですけどね。
はい、はい、
ということで今日の銘柄は2413の M3。
そうです、
今日の全日経1637円、9円高。
そうです、ね、はい、
大した当たりですね。これだけ当たってるし、 DVD CD の中身も当たってるんで、これも当たるかもしれない。
いや当たってくれなきゃ困りますけど ね、はい、
これだけ相場が上に行ってて、なおかつこれからも先は強いであろうという想定のもとならば、当たってくれないと、これはとんでもないですよね。
は？
こんな簡単な銘柄選びじゃない。ところが落ちてる銘柄もあるんですからね。
それはそうですよ。
上がってる銘柄、上がってる時に限って落ちちゃう銘柄ばっかり手に入れる方っているんですよね。
いやそれはちょっとお気の毒ですけどね、うん、このでも番組聞いてらっしゃる方にはいらっしゃらないわけですから、
ね、そうですね、で、まあ、最終
全部上がってるわけだね、
うん、そうそう、はい、最終的にはもうご自身の判断ということなんですけどね。
それはそう
です。それで判断間違えてやっぱり買わね、
いや
北山さんが計算機使ってたら私は絶対買わないわとか、なんか
そういう、いやそれはもう OK だったんですよね。それでいいと思いますよ私。
はい、
はい、
株はあくまでもご自身の判断はね、
そうです、
ね、
そうです。
でも大きな参考になりますよね。
それは参考にしていただくということですよね、
うん、はい、ということで、今日の注目銘柄 M32413 でした。じゃあ次のコーナーに行っちゃいます。
はい、
次のコーナーは北浜さんだけじゃなくてですね、北浜さんのプロデュース、した卑弥呼の決断株価分析ソフト、これにもいろいろ相場の動向を聞いていこうということなんですね。
ですね。
これが当たるんですよ。
いやー、これ心強いですね、正直言ってね。
これ心強いですよね。
はい。
まず数値と言葉で、ね、全体相場を予想してくれてます。数値で見ますと、先週が53ポイント。で、その前が41。で、その前が30とですね。本当にこの相場の動きの先に行ってるような感じで、まあ低いとね、
はい、
これが乗っていけるということなんですけれども。例えば5月のそれこそ何ですか、中盤にこの数字が30という数字が出るんでね、そこで乗ったら儲けてましたよね。
いやそうですよね。で
それがだんだん高くなってきて、直近先週
はそこではだって買いだって言ってるわけですからね。
そうですね。
そうです。
ところが先週段階では53になってた、ちょっと高くなってますね、
はいはいはい。
で今日は、
今日はねまた53です。
あ、まだ53、
53ポイント。
いやこれはね、このコーナー、いつもこの卑弥呼の決断を開発として販売してます、証券スクロールビジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただいたんで、いろいろお伺いしたんですが、53、53、同じ数値が2週間続くって珍しいんですよね。
はい。まあ、特段珍しいことではないと思うんです
けど。
いや、
僕は見てからね、ずっと控えてるんですけどね。
あ、そうですか。
初めてですよ。
はい。53でも株価位置、水準が違いますので、はいはい、日本語で、指示している内容もちょっと、はい、違ってきておりますですね、う
ん、で今日のその53、先週も53だったんですが、コメントはこの卑弥呼の決断なんて言ってくれてるんですか。
これ、
はい、
ここは相場の節目、うん、次なるお次をお待ちください、うん、この局面では25日移動平均線のトレンド確認が、大切な作業ですとなってて、うんうん、いやまさにねこの通りでね、はい、だって持ち合ってる感じですから、
うんうん、
ね、だって昨日下げて、今日はね少し反発しているだけですから、うん、なんて言いますかね、 ドーンと行くわけいかないわけですから、うん、で25日移動平均線が
乖離が大きくなってますね。
そうそうそう、 でもまあ一応ねトレンドとしては上向いてますからね、うんうんうん、あのここをちゃんとこう見逃さないようにして、うん、次 の、 そのお告げというか、まあ、今で言うと今夜ですけどね、それを待てということですから、ね、指示通りにした方がいいですよね、
は
い、
でこれあの会員になってきていただいた方がいろいろご利用になれるんですけど、会員になられると政治も校長がこういうところの見方等々も細かいところをですね、はい、いろいろ電話でお話ししていただけるんですよね、会員さんにね。そうですね、
は
い、
多くの人はみんな50ポイント以下で買ってると。
そうですよね、
こういうことになるかと思います、うん、
で結構ずっと買い場が来てましたからね、
はい、
うん、特に、4月ですか、4月あと5月の頭なんていうのは30ポイントのところなんかありますね。
そうですね、
それでまあ全体相場はそういうことなんですけど、個別の銘柄やっぱり卑弥呼にいろいろ選んでいただいたその実態を見ていきたいんですけれども、今日は何をご紹介していただきますか。
は
い、
今日は4月の14日合格銘柄、はい、コード番号9432の NTT ですね、
うん、NTT
はい、一番ポピュラーな、はい、
日本電信電話
ですね。そうですね、
はい、
4月14日合格銘柄として、まあ、緑のバーが、はい、青いバーが立ちましたが、うんうん、はい、翌日の寄り付き値、4月15日の寄り付き値が5221円、その後の高値、ほぼまあ右肩上がりをキープして、うんうん、6283円が高値と。
6月4日ですね。
はい。で、その間の利益を概算してみますと、うん、1062円。
はい。
100株ですと、10万。
6200円ですか。
6200円の利益が見込めたと。
いい
です
ね。うんうん。
でこれを今北物望遠顕微鏡に当てはめて
これがですね、北物望遠顕微鏡というのは売り時なんかを示唆してくれるんですよね。
そうですね、
そうですね、う
ん、これはまあ一回この高値をつけた後のところで望遠顕微鏡でいうと売りサインが出ておるかと思います。
6月4日ぐらいに出たわけですね。もうちょっと前ですかね、1日か2日前ですかね。
それ以降ですね、
うんうん、
で、まあ、その北村望遠顕微鏡で売っても10万円、利益は確保できたんではないかと思います、うん、
非常に便利なね、
はい、
ソフトですね。
これね、まず言いたいことはね、はい、私から見ますとね、 NTT 株を買いっていうサインが出るってことそのものが珍しいからね、
うん、そうですよね、
NTT 株なんてもう見放しているような株だったわけですからね、
うんうんうん、
でそれをこう買いサインが出てくるというのがね、もうそれだけでもね、はい、ちょっと珍しいと思いますね。
珍しいですよね。
そうですよね。
やっぱりこれ北浜さんがプロデュース、ね、作りを全部プロデュースしてる卑弥呼のお客さんですから、まさにシスランの浜根、いいですね。
シスラン目先はでもね、はい、これ売りサインが出ましたですから、うんうん、まあこれまで利益が出た人はね、はい、ひとまず撤退ですけど、
そうですね、まあ、売りサインが北浜の貿易品でね、
そう、またそこから復活するってことはありますからね、
はいはい、ということでこの北浜先生のですね、プロデュースした卑弥呼の決断、私も会員になりたいという方はどうすればいいんですか。
はい、利用料が月々19,800円、資料を用意しておりますので、資料をご請求いただければと思います、資料請求先は東京 03-3589-24813589-2481、証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということで、お電話をいただければと思います、
はい、
また毎週月曜日ですね、
はい、
12時から説明会をやっておりますので、はい、ぜひご覧になられて、まあ、触れてみるのがよろしいかと思います。
そうですね、その電話番号もこれでいいんですね。
そうですね、
03-3589-2481ですね、
はい、
はい、ということで時間が迫ってまいりました、ね、これからもどんどん株式上がってきますよね。
上がってきます、
はい
はい、
今日はどうもありがとうございました。